それではヘブル人への手紙です。ヘブル人への手紙です。12章で後半になります。12章の後半であります。前回の続きにもちろんなるわけなんですが、この信仰によって忍耐をするということを強く進める内容が続いて、11章ではその信仰によって忍耐したその旧約の証、旧約の時代の生徒たちの証があり、12章に入ってイエスご自身を見てってくださいと、その、迫害を受けて、疲れて、しまってユダヤ教の中に戻ろうとしているその信者たちに対して、教えたわけなんです。でそのような困難の中にいるときにどのように応答していくのかということをじっくりと教えたのが、このヘブル人への手紙の12章の前半になるんですね。愛するものを懲らしめる、あるいは訓練するという言葉が使っています。でここがキリスト者としての霊的な成熟に向かう分岐点になっているんですね。でこの時に神が愛しているからそういうところを通っているんだということを理解しているかしていないかで、もうその正反対の道を通っていくんだよと、で理解をするようにここで強く促しているわけなんですね。でこのことが分かると、この12章の10節には清さに預かることができる、ますます神様のお姿に自分がこう思いが変えられて魂も清められていく、まあ、もちろんイエス様を信じてそして罪の清めを受けているわけですけれども、それを本当に思いの中でまたそうですね、精神実際上の中でそれを体験していく、交わっていくことができると。でその後に出てくるのが、でこれが成熟したキリスト者の特徴なんですが、平安な義の実と書いてありました。これが11節ですね。平和の実を結ぶことができる。その反発するとか争うであるとか妬むであるとか苦々しく思うのではなくて、そこにどのようないかなることがあっても私は神の平安を持っていますという、そしてもう一つは義の実ですね。平安を持っているので正しいことを選んでいくことができる。例えば迫害を受けても仕返しすることがなくなるとかですね、そういう実を結ぶことができるよということを話し、そこで著者が14節以降で平和を追い求めなさい、清さを追い求めなさいという強い勧めの中に入っていきます。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることは、見ることができません。困難や迫害の中にいるからこそ平和を追い求めていく必要がある。でね、ここで追い求めるという訳、とても上手な訳なんですね。求めなさいと書いてあるだけではなくて、追い求めなさいって書いてあるんですが、これギリシャ語でもこのかなり強い言葉が、追求する、例えば刑事が犯人を追及していくですね、原因を起こった犯罪を追及、それと似たような追及していくという言葉が使われているわけなんですね。非常に攻撃的に能動的に平和を求めていきなさい、また清さを求めていきなさいと言っているわけなんです。なぜならば困難や迫害にあるときに争いや妬みが満ちた世の中であるわけで、これがキリスト者の中であってもそれが起こってくる、その危険があるわけなんですね。その汚れが入ってくるわけなんです。で逆に言うと、 追い求めて積極的にそのことを実践していくと神の霊が力強く働いて世の中の動きと正反対のこれまでにないその平和の実を結ぶことができるわけなんですね。これはクリスチャンの特権であるわけなんです。で、同じように迫害下にあるクリスチャンに対して手紙を書いたのがペテロなんですが、第一ペテロで3章の9節から11節でこう書いてあります。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う人はものは舌を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、で次です、平和を求めてこれを追い求めよう。このように強く進めています。で、この平和に必要なのが清められることって書いてます。で、最初に読むとね、これ14節に全ての人って書いてあるんですよ。平和と平和を求めるのが、気の合う人とだけ平和を求めてるんじゃないんですね。平和を保つんではないんですよね。気の合わないように見える人に対しても、同意できない人に対しても追い求めるんですね、平和を。で、そこに必要なのが心の清めであります。神の平和が心の内に確立していればいるほど、もちろん全ての人にその平和の手を差し伸べることができるわけなんですね。逆に言えば、キリストを求め自分は、横に置いとくっていうか、自分を求めない無視の心というか、キリストを求めて自分を求めない、というふうに言い換えることができるかもしれませんが、これね、今こういう話をしてると、そのクリスチャンとして頑張っちゃうんですよね。で、どうしても気に食わない人がいると、それも我慢しなければいけないのかっていう話を私はしているんではないんですね。で、この清めについて話します。清くなければ誰も主を見ることができませんと。で、これがイエス様が三条の水訓の8つの幸いなるかなの言葉の一つでありました。清いものは、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからですという言葉ですけれども、私たちが思い出さなければいけないのは、このヘブル人への手紙では清めが強調されていました。その清めとは何かというと、イエス・キリストがご自身を父なる神に対して御霊によって、永遠の御霊によって捧げた、この肉体を捧げたことによって永遠の救いが全うされたからなんですよね。だからヘブルの10章の14節に、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと。この清めですね、この清めから目を離すなと。で、この清めがあって、またイエス様が最後まで罪人の犯行を忍ばれたという、イエス様が私のうちに生きておられるというところから目を離さない、イエスにこそ清めの源泉があって、で、ゆえに清くなければ誰も主を見ることができませんと。だから自分が一生懸命頑張るのではなくて、その清めの、清さの源泉のところに私たちがとどまっていることによって、実際にイエス様との交わりを持つことができて、イエス様を喜んで、イエス様が与えておられる清めというのは我慢することではなくてですね、本当それ自体が喜びなんですよね。自分ではなくてイエス様がいるということで、肉によっては絶対にこの人とは仲良くなりたくないっていう人と仲良くなれることが本当に喜びになるわけなんです。で、このことを話して15節に入ります。警告に入ります。そのためには、あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。 ヘブル人への手紙に警告がよくありました。で、監督しなさいとか互いに注意しなさいという言葉がよくありました。例えば3章の13節で、今日と言われている間に日々互いに励まし合って誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさいという言葉があります。また10章の24節と25節でも、互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。注意しなさい、また監督しなさいという言葉をしばしば話しています。で、今最後に引用した御言葉で、この集まることをやめたりしないでという言葉がありましたが、その困難の中で霊的に疲弊しているユダヤ人の信者たちが集まることをやめ始めた人もいるわけなんですよね。だから私たちもその物理的な迫害を受けていないかもしれませんけど、霊的なそのいろんな意味での、この攻撃を受けているわけですね。で、その中においてこの心が今言ったイエス様がしてくださった永遠の救い、イエス様のこのただ一度捧げてくださったその生贄によって私たちが全く救いを得たんだというところから自ら離れていってしまうと。で、これをしないように監督していくわけなんです。恵みから落ちるという言葉があります。ここがね、キーワードになりますね、今日のね。神の恵みから落ちる、で、私たちが思い出さなきゃいけないのはもう1章から10章の途中までなんですよね。キリストがその流された血を天の聖女に携え、聖女を清めてくださり、そしてその流された血によって動物の血では取り除くことのできなかったその良心、邪悪な良心というふうに書いてありましたけれども、つまり良心の中にある心の咎め、罪の咎めですね、これを完全に根こそぎ取り除き、清めることがおできになるので、神に近づく、神にお仕えすることができる。私たちはしばしば、私は神様に仕えられない、私は神様に従えないっていうですね、身をもってもっともっと自分でこう努力していこうっていうふうになるんですけど、根本がね、清められてないとできないんですよ。本当に恵みによってしか強められないんですね。恵みによって恵みに、イエス様の恵みに、私たちがその流された血を受け取ることによってのみ心が清められるので、自由に神様に仕えることができるようになるわけです。で、これをイエスも信じているので、いろんな攻撃を受ける。で、やめとこうと、これが恵みから落ちることです。で、苦い根が芽を出すと言ってます。でね、先ほど話したように2つの選択肢があるって言いましたよね。この困難を受けていると神からの訓練があり、あるいは自分が罪を犯してしまったということもあるでしょう。その結果を被っているというのもあるでしょう。で、そこでこれをへりくだって神様の愛をその中で知っていき、清さに預かっていったら神様が豊かに癒してくださると。あの、立ち上がりなさいというリハビリのね、あのリハビリみたいな、あのこの勧めもありましたよね。本当にそこで立ち上がったら私癒されるんですよ。ところがそうではなくて、苦々しくなるというその道もあるわけなんです。自分が成長することを放棄する、そして神に対して、しばしば神様を愛してるけど人は愛してないとかって言って自分をごまかすんですが、実は神に対して、そして人に対して苦々しく思っていくようになるわけなんです。で、罪を犯してもいいやという、俗悪へと行く道なんですね。で、苦味を持つって 自分の心の中だけでは収まらないんですね。多くの人が怪我されるって書いてあります。まず心の中で不満がたまります。次に他者への批判へと向かいます。教会の兄弟姉妹やまたは指導者に対する批判を始めるんですね。もう13章で学んでいきます。兄弟愛を持ちなさいというところから始まります。あと指導者に従いなさいという言葉があります。でこれが不満があって批判をしていくということによって、離れていくわけなんですね。そしてここに書いてある多くの人が怪我される、キリストの体に亀裂をもたらしていくようになるわけなんです。で次にまた不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさいと。苦味を持つと今度は他の罪を犯す温床を作っていきます。不貧困ですね。このキリストにある希望、キリストにある清めっていうのを、まあ、捨ててしまってますから不貧困を犯すと。で次にエサウの例をとってます。俗悪っていう言葉を使ってますけど、これね、ただの人とか世の中の人っていうふうに言った方がもっと分かりやすいかなと思うんですね。俗悪って日本語があるんですけども、あのエサウって必ずしも何ていうのかな、こう人間的に俗悪かというとそうでもないんですよね。まずスポーツマンですね。彼は漁師をしてですね、結構こう何ていうのかな、こう人間的には生き生きとしていた人だと思います。男らしい、むしろヤコブの方がなんかちょっとこうひ弱っていう感じだったと思うんですよ。でもそのことだけだった人って言ったらいいでしょうか。長子の権利という霊的な事柄、神の約束をいとも簡単に今あるものによって捨てていっていくと。ここに俗悪があるわけです。で、あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。ヤコブがエサウに扮して、父イサクから与えられた祝福を、イサクは与えた祝福をヤコブが奪い取った時の話なわけですね。で、エサウが祝福を相続したい、涙して求めたけども、心を変えてもらう余地がなかったっていう話なんですが、で、これ、あたかも彼が悔い改めて霊的なことを追い求めていたのに、そう、もう、そうじゃないよと言ってるのではないんですね。で、彼が追い求めていたのはあくまでも地上の事柄だったわけなんです。漁をして周囲のカナン人の女をめとって、アブラハムからの神の約束は度外視し、で祝福を受けるという時もそれは地上の祝福を求めたのであって神の祝福を求めたわけではない。で、涙が後悔の涙なんだけども、神を求めてへり下って罪を悔い改めたのではないわけなんです。世の中で普通に暮らすって言っていいですね。さっきの繰り返しですが、でそしたら遅すぎますよ。そのある時にその分岐点を越えていったらもう遅すぎますよという警告であります。で、ユダヤ人信者が神の恵みから離れてユダヤ教をまたユダヤ人共同体の中に戻ったら、エサウのように後戻りできないんだよという話としてのこのエサウの話になってるわけなんです。キリストを求めつつ罪を犯してしまうということと、キリストご自身、キリストのなされたことを否むということには大きな違いがあるわけです。キリストの十字架を捨てて、 なおのこと救いを得るということは不可能だよということを著者はここで言いたいわけですね。これもずっとヘブル書のテーマになってますけど、でヘブル書の中に一連の警告がこのありましたよね。もう2章から始まっていましたけれども、全部読んでたらあれなんですけども、例えば2章だと2節に、もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえって、これは律法のことですね、固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょうと。ここからもう始まっていて、でもうずっとこう続いて、4箇所かな5箇所かな、ちょっと忘れましたけれども、あって、ここがファイナルです。最後の、これ手紙の中では最後の警告になるわけです。新しい契約の神の恵みを拒むとどうなるのか。で、旧約時代に与えられた山、旧約時代というか古い契約が与えられた山と、新しい契約の中で約束されている山を、この18節から比較対象していきますですか。あなた方は手で触れる山、物理的な山って意味ですね、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。近づいてるんじゃないですよね。この轟きは、これを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。で、彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺さなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。これが出エジプト記の19章にある神様の現れであります。古い契約を結ぶときに神が天から降りて来られたときのその様子というのは、ここにあるように非常に恐ろしいものだったんです。立法というものを軽々しく取ってはいけないという、ちょっとなんて言ったらいいかな、分からず屋の人に対して、このちょっとこう脅しまでいかないけれども真剣なんだということを示す、そういうアプローチで、この神様はその神様ご自身の清さを示したわけですね。そして裁きを示したわけです。で、律法自体がそうです。罪ある者を裁くという姿であるわけです。でもそこには近づいてないというのがこれのポイントです。律法による罪定めと死はキリストご自身がその違反をご自分の肉体に受けられたから、その律法は破棄されたというのがヘブル書のテーマの一つでありました。だからキリストにある恵みから離れてユダヤ教の中に戻ろうという人に対しては、この律法の実態、ありさま、現実を思い出してほしいという意図がここにあったと思うんですね。で、次、しかしという言葉があったら注目してください。聖書の中にですね、接続詞でしかしとあります。あなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。また天に登録されている長子たちの教会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの地に近づいています。これが神の恵みですよ。信者たちに与えられている行き先です。シナイ山ではない、シオン山ですね。シオンの山です。で、ここで言っているのは地上のシオンの山ではなく、エルサレムのことではなくて、 神の御座がある天そのものであり、新しい天と新しい地において、その新しい地に降りてくるところの天のエルサレムであります。で、11章でもすでにこれ出てきてたんですよ。あの族長たちが11章の16節でね、天の故郷に憧れていたと。で、それは神が彼のために都を用意しておられるという、でこれがもうここで言っている天のエルサレムであるわけです。でパウロはガラテヤ人への手紙でも同じことを言いました。律法の中にやはりあのこの信者たちが戻ろうと、逆戻りしようとしたんですね。でそこで、このガラテヤ書の4章の25節と26節に、このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで今のエルサレムにあたります。なぜならこれ今のエルサレムというのはつまり神殿のあるこのユダヤ教のあるエルサレムですね。なぜなら彼女はその子供たちと共に奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり私たちの母ですと。でもちろん黙示録の最後の幻、黙示録の21章と22章の途中までに書かれているあの光り輝く、この都の姿がここに言っている、この天にあるエルサレムのことであります。で特徴、あのさっきのシナイ山との対比ですね。大祝会なんですね。御使いたちの大祝会に近づいているのです。これに近づいてるんだよ。覚えてますか？イエス様が悔い改める者がいたら、あの法と息子の話の前ですね、御使いたちが喜びが湧き起こると、御使いたちにルカの15章の10節で言ってます。天のエルサレムが私たちに近づいてくると、天が近づいてくると、まあ、だから天のエルサレムって言ってますけども、天が近づくって言っても本質的には変わらないんですけれども、イエス様が戻ってこられる、教会が引き上げられる、祝会を目の当たりにする、そして千年王国の後にはこの新天新地の中の秩序の中で永遠の都として現れるわけです。で、この都が自分に近づいているから魂が喜びに満たされるんですね。あなた方はイエスキリストを見たことはないけれども愛しており、また見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊ってます。第一ペテロの一章の8節です。ある時に他の教会に通っておられる姉妹と話す機会がありましてですね、で彼女がその教会以外に他の教会に移ろうかなって迷っていました。けれどもやはり私は今の教会に通うんだ、これが自分の教会なんだって決心したんですね。すると興味深いことに、同じ牧師さんの説教なのにこれまで聞こえてこなかった神の声が聞こえてきたと証ししておられました。また兄弟姉妹との交わりにおいてもこれまで見えなかったものがいい意味で見えてきたと証ししておられました。素晴らしいことですね。でこれはあの私の友人の牧師さんも同じこと言って、自分が副牧であった時に、体験したと、まあ、同じこの聞くことができるようになったでこう言ってるんですね。でさっき14節の話なんですよ。すべての人と平和を追い求めるとですね、神を見ることができるんです。で天のエルサレムの前味を楽しむことができるんですよ。で私は困難な時代に生きていて、兄弟姉妹や指導者につまずいて苦みを持つことがいとも簡単なこの世になっているわけですね。まあ、先ほど の, あの姉妹とその牧師は別に苦みを持っていたっていうことではないんですけれども、神の恵みによってキリストの平和を享受しているときに、そこにこそ最終地点である天のエルサレムに近づくその喜びですねがあるんですよということであります。で天のエルサレムについてのもっと具体的なことをこ説明してますよね。天に登録されている長子たちの教会であると。 イエス様が救いの本質が天に自分の名が書き記されているかどうか、こう登録されているかどうかということをおっしゃってました。あの悪霊を追い出した喜んでいた時にイエス様もお喜びになりましたけれども、もっとその自分の名が天に書き記されていることを喜びなさいとイエス様が言われた通り、その登録があると。で、長子の教会って言ってるんです。これ代表者って意味なんだと思うんですね。あの黙示録の4章に御座の周りに24人の長老がいましたけど、自分の冠を投げ出して主を礼拝している姿がありますから、全教会を代表しているわけなんです。で、全教会ということを私が話しているときには広がりだけではなくて長さも言っています。つまりあの五旬節、ペンテコステの時に聖霊が下って、そして教会が誕生してから今に至るまで、いやこれからの教会も含めて、そして日本の教会だけではなく世界中の教会全てを含めたところのこの教会、普遍的な教会をここで表しているわけなんですね。もう私たちが、ね、あの自分たちの教会のみならず他の教会の人たちと集まるときって、まあ本当にとても祝会と言っていいでしょうね。それが全世界的に全歴史的に天において行われているんだよということであります。で、次に万民の審判者である神、これは最後の審判ですね。万民を神が裁かれると。で、このことがおられて、それから全うされた義人たちの霊とあります。これアベルが流した血が次に書かれてるんですけども、旧約の時代にね、神の約束を信じて死んでった生徒たちの霊であると考えられます。で、彼らが死後黄泉に下りましたけども、イエス様が死なれて、十字架で死なれて贖いを全うされて黄泉に下って勝利の宣言をされ、旧約時代の生徒たちもキリストと共に天に引き上げられ、つまり旧約の生徒たちもこの天のエルサレムの中にいるんだよということであります。で、このもう一度戻って万民の審判者である神と言っている、そして義人たちの霊と言っているこの組み合わせっていうのがですね、アベルのように迫害を受けて殉教をしたとしても真実と正義をもって必ず裁いてくださる方がおられるという、それ報いの神なんだということを表しているわけですね。喜びですよ。だから、で、次の新しい契約の仲介者イエス、恐ろしく震えるようなシナイ山ではなく、大いなる喜びにこの天のエルサレムがなっているのはこの仲介者がおられるからであります。アベルの地よりも優れたことを語る注ぎかけの地、覚えてますか。アベルが兄カインによって生贄のゆえに、自分が捧げた生贄のゆえに妬みを抱かれて殺されたわけですけれども、イエス様の形ですね。イエス様の余計であります。肉の兄弟であるユダヤ人の妬みを持たれて、で、殺されたわけですね。ただ優れたことを語ってるって言ってます。これ何かって言ったら、アベルの血っていうのはその不義について裁きが行われるよっていう、その地からの叫びだと、地上からの地面からの叫びだということなんですが、イエス様はそういう叫びじゃないんですね。この新しい契約を結ぶ印そのものがこの注ぎかけの血です。ですから天のエルサレムのこの 奥の奥に、ね、あるその奥義的な、そのなんでこう祝会が開かれているのかっていうものが、この最後に出てくる注ぎかけの血なんだよって。だから、そしてその、血が注ぎかけられた血があって、天の聖女が清められているから、だからイエス様が黙示録の天のエルサレムにおいては子羊と呼ばれ続けているわけなんですね。そこで最後の警告です。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることのできないのがは当然ではありませんか。 先ほど読んだところにもね、引用したところにも、地上での処罰はこれを免れることができなかったらましてやっていう言葉でね書いて、ありましたが、ここでもこの地上において警告を与えた方は拒んだ、これつまりシナイさんのあの立法においてモーセを通して神が警告を与えられたと、この警告によって、聞き従わない者たちは、処罰されてきましたね。金の交渉を拝んで殺された者もいますし、むさぼりの罪を犯して死んだ者もいるし、コラのような反逆の罪で死んだ者もいます。で、キリストの上にその立法の違反を神が置かれたわけであり、神の御座が、天への道が開かれたわけですね。この仲介者を拒む、残りの仲介者は存在しないよ。つまり究極の恵みに対しては正しく応答しなければ究極の処罰があるんだよっていうことです。で、私ね、この箇所を読んでね、恐れを抱きました。それはね、どういう恐れかっていうと、なんか怖いなっていう恐れじゃないんですよ。神様の恵みがいかに優れているのかをきちんと人々に伝えられているかどうかという恐れであります。教会がキリストの満ちておられることところ、そして神の恵みがキリストにあって完全に現れているところをことをどこまで礼拝によって御言葉の解き明かしによって伝えられているのかなと、こんなに優れた恵みであるのに、もし人間中心のことを語ったりとか立法主義的なことを語っていったら、知らないで死んでいき裁かれる人が出てくるということなんですよね。本当に責任が重いということを、思いましたし、神様に本当にこの恵みの優れた姿を表してほしいという祈りが与えられます。で、次に26節で、ある時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。このもう一度という言葉は、決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれていくことを示していますと。で、あの時ってのはもちろんシナイ山の時ですね。神の声によって地が揺り動きましたけれども、預言者ハガイですね、ここで引用されているのはハガイが、私はもう一度地でだけでなく天も揺り動かすという神の言葉を語りました。天も含む大変によってキリストが再臨し、神の御国がもたらされるわけですね。で、この2章の該当部分をですね、読みますと、この後に私は全ての国々を揺り動かすって言ってるんですよ。だから単なる自然現象の大変だけでなくて、その社会的、経済的、政治的、国際的な大変も前兆としている中で、この天変地異が起こると。で、私たちの生きている時代がそうなっている。いや、まだこの揺り動きは小さいですね。黙示録に予告されている観難のことを考えますと、非常に小さいものであります。でも、やはり大きくなってきています。でね、ここでね、人々の生活、私たちの日常の生活の中でこれを、なんていうのかな、もう、埋もれ、なんですか、日常の生活の中で私たちが自分を満たしていく、この埋もれていく、埋もれさせてっていくと言ったらいいでしょうか。つまり、もう、なんですか、頭隠して尻隠さずっていう状態ですか。そのどんどんどんどん世の中が悪くなっていく、この神様の言っているようになっているにもかかわらず、自分の生活が良ければそれでよい、自分が幸せであることに集中しようと、というふうにして現状を見ないようにしていくって、これまた終わりの日の特徴だって、黙示録じゃなくて、第二テモテに書いてるんですよね。 あのパウロが終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時人々は自分を愛するもので他にも続くんですが、根っこが自分を愛していくようになる、自分のことに集中していくという世界に世の中になっていくよと。で、私たちキリスト者はこれらの異変に対して全く動じない態度が持てるし持たないといけないわけです。なぜならばこれら天地が揺り動かされてもなおのこと残る御国を受け継ぐからなんです。でペテロも同じこと言ってます。第2ペテロの3章の10節と11節ですが、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。だから世界の異変または日本の異変知るときに心を引き締めて、なお残る御国を思いながら清められることを追い求めていくと。先ほどの話に戻ります。全ての人と平和を求めて清められることを追い求めなさいというところに戻るわけですが、なおのこと私たちは残る御国を受け継ぐわけなんですね。で最後じゃないや28節です。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんか。こうして私たちは慎みと恐れとを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。でこの感謝しようではないんですかっていうところを、恵みを持とうではありませんかっていう意味になってます。あのカリスっていうのが恵みなんですけどね、このカリスの動詞が使われてるんですが、恵みを持とうではありませんか。ですから先ほどの新しいエルサレム、天にあるエルサレムに近づいているっていうのは神の恵みなんですよね。神の恵みに触れるときに、ここ大事ですね、私たちはむしろ慎みと恐れを抱きます。神の恵みを知って、私はだったら罪を犯しても大丈夫だって安心する人はまだ神の恵みを知りません。聖なる神が罪の中に死んで御怒りを受けるしかない私たちをご自分の御子の死によってあがなってくださった、これをマジで受け止めるならば、私たちは恵みの前で全く別の意味で震えます。恐れが出てきます。あまりにも優れた恵みなので恐れるんですね。でここで言ってる慎みと恐れっていう言葉がそれに当てはまるんですが、自分のことを是認してくれるような安価な恵みではないんですよ。自分のしていることは事実、神の激しい怒りを受けるに値する。是認どころか拒まれて一切お前は知らないと言われて暗闇の中で歯ぎしりするような類のものにもかかわらず、一切のその苦しみと拒絶をイエス様が受けてくださったという、その神様のもう信じられないイニシアティブって言ったら、率先って言ったらいいでしょうか、一方的な技なわけです。でこれに触れた者は慎みと恐れを抱きます。で神に喜ばれるように、自分を喜ばすのではなくて神に喜ばれるように奉仕をしたいと願うんですね。で29節です。私たちの神は焼き尽くす日です。先ほどの話、天からの声、この恵みの声を拒んだら神は焼き尽くす日をもって望まれますよと言っています。でこれね、恵みと相反しないんですね。相反することないんです。むしろ一つの効果の裏表って言ったらいいでしょう。コインの裏表ですね。でこの私たちの神は焼き尽くす日って、これ箴言の4章の、ところに載ってるんですけども、でここの言葉を取ってある 人が書いた文章はですね、とってもいい文章なので、ちょっと、紹介したいと思うんですが、この12章の29節の言葉からですね、こう書いてありました。信仰者はこのようにして堕落をしていく。神は愛だ、故に神は私を愛すべき存在だ。故に私を愛してくれるのが神であって、愛してくれないのは神ではない。こうして本来は神が座るべき宇宙の中心に自分を据え、神を信じるように自称しながら、実は自分を愛しているに過ぎない人間となる。だから時々こういうことを考えることは重要だ。神は神であって人ではない。我々を怒ろうが滅ぼそうが、宇宙の中心は神である。神が我々を愛したし愛しているのは当然の技どころか全くの奇跡であって、愛するどころかむしろ憎み滅ぼされるべきウジ虫のように全く価値のない人間のために、神はご自分の御子を死に渡された。我々は愛なる神が正義の玉座に座っていることを忘れてはならない。恵みによって究極の裁きの姿も見えてくるということです。裁きの姿が見えるからこそ、神が御子を使わせて私たちの罪のために死に渡されたということが奇跡で、いかに優れた恵みであり、神が愛であるかを知ることができるわけです。神が愛だから私たちを裁くべきではない、私たちを愛するべきだという主張の背後には、自分は裁かれるに値しない正しさを持っているということを暗に主張しているにすぎません。不幸なんですよ、これ。不幸です。自分を愛するってね、自分を幸せにするところから呪いのもとに置くんですよ。キリストの贖いってのは自己愛からの解放です。自分を喜ばせるために生きるんじゃなくて、神を喜ばせるように私たちは作られて、それが回復することなんですよね。神を喜ばせて生きるときに初めて結果として自分も幸せに生きることができるわけですね。で、そうではないよと言っているのが自己愛で、罪の根源で私たちを神から引き離すわけなんですね。だからこの厳しく見える言葉なんですが、実は、そしてね、このとてつもない祝福の次に、この厳しい処罰の話が書いてあって、祝福が書いてあって、処罰が書いてあって、一見矛盾に教えてるんですけど、実はこれ一つの話をしてるんですね。で終わります。次回が、この兄弟愛から始まる、その信仰の共同体における生き方の進めで、締めくくられますですね。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてあなたが実際的な私たちの心の清めの話問題というか、この、進めを与えてくださったことをありがとうございます。お父様、どうか、この私たちに、このような戒めを与えてくださったのですから、私たちが本当に、一心に自分の心を見張って、そして、あなたの恵みによって強められて、本当にますます、この誘惑の多い世の中で清さを保っていることができるように、どうか助けてください。お願いいたします。そして、この平和を追い求めること、そして励まし合うこと、進め合うこと、愛と善行を持って励まし合いなさい、進め合いなさいという、あなたは住所で言われましたけれども、そのようにして私たちこの信仰の共同体も守られていきますようにお願いいたします。私たち愛する兄弟姉妹が一人も恵みから落ちることがないように憐れんでください。お願いいたします。助けてください。私たち弱いです。ですから本当に見張って監督して、一人とも本当に私たちがここで、落ちるのではなくて、むしろ強められて、ますます清められて、この世において光となることができますように、この集会教会を祝福してください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。